want to fight your brother. Let's kung fu.
アットタウン上層パーソナリティ富倉志保です。
はい、上層市同じく、三街道宝町から来ました、鳩見俊明でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日はですね、特別番組ということで、はい、富倉さんと二人でですね、はい、また岩崎さんにも入っていただきまして、
はい、
今回の地震すごかったですね。
大きかったですね。
まあ、今回この大きな地震がありましてですね、その中からまたいろいろな気づきだとか、足りないこと、またこうすればよかった、ああすればよかった、また今悩んでる情報などをですね、ざっくばらんに話していきたいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。それでは今日私ここに来るまでにガソリンスタンド何軒か、うん、まあ、横切ってきたんですが、うんうん、左車線、
うん、
すごく混雑して並んでるんですね。鳩見さん、いかがでしたか？
うん、私もですね、実際と少し遅れてしまったんですが、今回ですね、このガソリンスタンドについてスポットを当ててる情報というのがですね、非常に少なかったというところ、これがね、一つの、まあ、反省材料として挙げられるんじゃないかなと思いまして、実はですね、私、ガソリンスタンドにボランティアで行ってきたんですよ。
ガソリンスタンドのボランティアってどういうことやるんですか？
はい、実を言うとですね、今富倉さんが言った通りね、すごい渋滞でですね、もうガソリンスタンドのそのアルバイトの方や職員の方がですね、もう困ってる状態を見ましてね、私車をですね、会社の方に戻しまして、自転車で走ってきまして、大変仲良くさせていただいているスタンドの親父さん、また奥さん、子供さんいらっしゃいますので、はい、ボランティアで手伝わさせてくれということで交通整理させていただきました。
交通整理のボランティアなんですね。
そうなんですよ。そうしないと、今友倉さん言った通りね、左車線でハザードランプもつけていない、非常に危ない、それと何リッター入れていただけるかわからないという声を聞きましたので、看板を作りまして、はい、ここまでの方は例えば2000円まで入れられますとか、20リッターまで入りますよとかね、そういう情報がね全くなかったのでね、隣近所にも排気ガスをこう巻いてしまいますので、はい、ここからここまではだいたい1時間ぐらいかかりますと、ですからエンジン切ってくださいとかね、
はい、
そうすると少しでも燃料助かります。
助かりますね、うん、いや、そういう情報って本当はすごく貴重ですよね。並んでいても自分の前で終わってしまうんではないかっていう不安とともにいる方って非常に多いと思うんですね。
富倉さん、実を言うとね、もうほぼ 100% 窓で、あ、お待たせしておりますって言うと、ところでうちガソリン待ってくるの、必ず開口一番、大丈夫ですか、大丈夫ですか、私の前でガソリンなくなることありませんかっていうことで、それでガソリンの量とで、あと時間と2つ合わせてですね、大丈夫ですよって言うと安心してね、まあ、恐れ入りますが隣近所に迷惑になりますので、エンジンの方切っていただけませんかって言うと、気前よくですね、切っていただける、
切ってくださって、
それとですね、これね、岩崎さん言いたい、給油口ですか、はい、ガソリンを入れる口、うん、これ自分の車右側左側どっち？
左側です。
知ってた？
知ってます、はい。
あ、本当、
最近セルフなので。
そうですか、はい、岩崎さんは、
はい、僕は車によってですね。
あ、そうですか、
はい、ちなみに会社の車は右で、うん、自分の車は左です。
そうなんです。
違うんですか、は
い、そうなんです。それがね、皆さんね、はい、知らない方が多くてね、はい、それがまた手間食うんですよ。あら、どっちだっけって言って、それでまたバックで入れた、それがまた1台2台、それが5台、うん、10台20台になるとまた渋滞になると。
あ、そういうところも、いや、把握しておいた方がいいですね。
そうなんです。給油口って普通ね、自分でセーフだっていうことで意識してなくてやってるけど、急に聞かれると分かんないんですね。
そうですね、パニックになってしまいますね。
そう、それとですね、もう一つ、結局電気がいつ切れるか分からないから全部現金でお願いします、これを一言一言言うともう喉が枯れる、だから看板を作って現金でお願いします、現金でお願いしますって言うと、もうお財布の中から2000円とか3000円用意しておいてくれますので、はい、うまくスムーズにいくんですね。
あ、そうなんですか、
こういった情報がね、
すごい大事、すごい大事です、はい、
たかがね5秒10秒が、これが10台20台30台で、実はつくばのですね、はい、ガソリンスタンド行きました時、なんと4時間待ちですよ。
4時間
4時間、それがね、なんと常総市はね、 ありがたいことにね、平均30分だったんです。
あ、
この裏技を皆さんにちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、それはね、こういう時だからこそかもしれませんけど、隣近所のやっぱり小さなガソリンスタンドさんと常日頃から仲良くしておく、そしてやっぱり情報をもらう、そして私もガソリンいる時に営業所用ですか自家用ですかって聞かれたんです。で、営業用で言うと特別に20リッターでも個人用っていうと10リッター、やっぱり営業用っていうとやっぱり食品を運んでる、ワゴン車の方もいらっしゃいます。ですから会社が入ってる名前に関しては20リッター入れますとか、これもやっぱりお互いに協力し合うってことじゃないでしょうか。
う、ね、また配慮が見えて、
うん
うん、ですみません、次 の、 あの上層市というと、うん、特徴としては、うん、外国の方が多くいらっしゃる、うん、具体的な名前国を挙げると、うん、ブラジルですか、ブラジルの方が非常に多いかと思うんですね、
うんうんうん、
で、そういうブラジルの方、私も実はあのブラジル人学校で、うん、ボランティアをしていたことがあるんですが、
あ、そうですか、
はい、日本語の指導をしていたことがあるんですが、
はい、
あの中に入ってみると分かるんですが、うん、挨拶はできる、簡単なおはよう、ありがとうはできても、うん、今回の災害のようなちょっと難しい言葉が並んでしまうような情報は、うん、多分入ってこないんではないかと思うんですね、
うんうん、
そういう方がまあどうしているのかなっていうのが、うん、一つ気がかりだったんですが、その辺って鳩見さん、なんか情報って持ってますか、
う
ん、
今、3月16日の水曜日ということでこれ収録しておりますが、今朝私あの障害学習センターの方に行ってまいりました、はい、昨日夜までは15人ほどの方、ブラジル人の方、フィリピンの方、中国の方、いろんな国の方がいらっしゃって、15人の方いましたけど、今朝私、寄ってきましたら今現段階では3名ということで、はい、してまして、それで3名の方にちょっとインタビューしてきました、本国の方に連絡してますかって、いやそれどころじゃなかったということで、片言の日本語で、それもですね、3人のうちね2人は日本語わからないんです。
そうなんですか。いや、
はい、
では情報入れるの大変ですね、
うん、ですから、もしこれがねサイマルラジオでね、あのブラジルの方の聞いて、もしドミニカさん英語喋れるんだったら少し簡単にねあのそれだいぶ落ち着きましたということでね、少し簡単に英語で、
英語でですか、
英語でも喋っていただければありがたいなと、うん、そういうことでやっぱ心配されてる方もいますのでね、今のところはあの上層市の障害学習センターの方では3名の方が今避難所で今、はい、してそうですけども、前日まではね大変多くの方がいましたけど、ここでちょっと落ち着いてきたということで、ちょっと。
Okay, so our, so in Joso, our life is, getting better and better, and we do what we can do. So, we need some time to recover everything, but we will, better now. Thank you.
どうもありがとうございました。すいません、急にね。でもね、本当にね、あの上層市っていうのはね、外国の方がね、総人口のね、大体約 10% 近くの方、約、6000人近くの方がいらっしゃるということも聞いております。まあ、そんなようなことでね、こういう時だからこそね、日本人のいいところ、要するに、秩序を守ってね、先ほどのガソリンスタンドじゃないですけどもね、私ボランティアでね行ったらね、ご苦労さん、お疲れ様、
はい、
ボランティア大変だねって言うとね、涙が出そうなっちゃってね、ということで本当誰一人ね列を乱すことなく、また横入り分からずにね入ってきたんかって言ったら、恐れ入りますが皆さん待ってますのでって言ってね、気持ちよくね、ごめんなさいねって言ってして回ってくれる、これはね日本人としてね嬉しいことっていうかね、横入りだとかね、
そうですね、
うん、
いい町、まあ、いい県ですよね、
うん、そうですね、あと何かありますかね、
ですね、うん、私もこの間の、日曜日、
うん、
上総市の社会福祉協議会で災害ボランティアという会が立ち上がったんですが、
はいはい、
これは県でいうと本当に、うん、5本の指に数えるぐらい入るぐらい早く立ち上がったということなんですね、
うんうん、
で社会福祉協議会の方でもボランティアの方募って、うん、でさらに、ボランティア必要としている方もう一緒にこう、
うん、
まあ、募るといいますか、うん、声かけてくださいねということで案内をして、
うん、
何件かずつこう問い合わせがあったようなんですが、うん、でそれで私日曜日にボランティアに行ってきました、
う
ん、はい、びっくりしたのは、うん、高校生が来てるんです。涙出そうになりました。
ほう、
高校生、女の子でしたね、女の子4人、
うん、
高校2年生の、
うん、
もう笑顔がすごく可愛い、
うん、
ちょっと多分こういう災害の時以外はスカート短くしてキャピキャピして、うん、今日どこ行くカラオケなんて言ってるような子だと思うんです、
うんうん、
でもあのボランティアに来ました、で今から何やればいいですかって言っていろいろやってくださるんですね、
うん、
でやった内容があの上総市、うん、独居老人の方、うん、お一人暮らしの老人の方が多いということなので、うん、一軒一軒電話をして、うん、無事でしたか大丈夫ですかっていう話をしながら、うん、お家の、まあ、被害の状況を把握したり、うん、まあ、重いものを元に戻すのに、うん、お手伝いに伺いましょうかっていうのを一軒一軒電話しました。
なるほど。
あの高校生もしてくれたんですが、
うん、
で電話すると、うん、あの高齢者の方から、うん、あの最初は何かのセールスじゃないかって警戒されてるんですよね、
うんうんうんうん、
でもこういうわけで連絡しましたって言うと、うん、あ、そうなんですか、ありがとうございます、わざわざっていう言葉が皆さん第一声なんです、
うんうんうん、
自分のこと心配してくれて、
うんうん、
ありがとう、声かけてくれてありがとうっていうのが第一声で、非常にあの電話をしている側の私の方が、
うん、
あのいい温かい気持ちになりました。
逆に元気をいただいたと、
元気をもらいました。もうなんて言うんでしょう、うん、もうずっと10時ぐらいから、そうですね、4時ぐらいまでお昼休憩はあったんですが、1時間ぐらいこう休憩を取りながらっていうのはあったんですが、もう他ずっと電話かけ通しだったんですね、
うん、
でもそれでも不思議と疲れないんです、うん、しゃべり通しでも疲れない。
それは なぜですかね。
そうですね、温かい言葉ですね。あとは連絡をしたい方がこれだけいるっていうリストの前で、
うん、
ここまでやったらじゃあ休もうという気になれないんですよね、
うんうん、
ここまでやったけどもこの下の方々の無事は確認できてない、
うん、
じゃあ一刻も早く連絡をして必要なことを聞いたりとか、
うん、
怪我ないですかっていうお声掛けをしたいっていう思いがふつふつと湧いてきて、
うん、
もう本当手を止められませんでした。全員終わるまで、
うん、
もうずっと電話を高校生もかけ続けてくれて、
うん、今の若いものとかそういうふうに、ね、よく言われるけど、こういう時にね、はい、そのなんていうんですかね、はい、温かい心、
はい、
これですかね。
そうですね、
うん、
非常にあの上総市は温かい、まあ、上総市はっていう言い方をしてしまうとあれですが、
うんうんうん、
上総市も温かい、
うんうん、
そうだよね、まだまだいけます。
そうですね。それとですね、まあ、あのちょっとあの私はお店を経営してますのでね、
はい、
あのお店という情報もね少しちょっとあの流したいと思いますが、私のお店もそうなんですが、ガラス正直言って割れました。
あ、そうですか、
うん、棚板が落ちてきたり、
はい、
で商店街で、小さなあのお店を経営している人がですね、うん、もうガラスがバリバリになってしまった、それがですね80歳のご婦人の方がね経営してるお店なんですけれども、
うん、
三街道青年会議所のですね、
はい、
小林、理事長のお話によりますと、日本青年会議所の上層青年会議所のスタッフがそこに出向きましてね、ガラスを拾ったりですね、そういうような活動をされてるという報告も耳に入っております、
はい、
意外とそういうお店のところがですね、一日も早く復旧してお客様をお迎えできて、そしてお客様にその商品をあの、ね、配るとか、販売できるというそういう活動も必要かなと思います。またあの霞さんの方からもですね情報としまして、今各店、90% 以上のお店であの営業できているということで、まあ、ただこういう、事情がありますので、あの商品の方はですね、完璧にはあの供給できておりませんが、その閉店時間だとかオープンの時間に関しましては、各お店にちょっと異なっておりますので、十分あの揃えておりますが、ご配慮いただければありがたいというそんなような情報もいただいております、はい、その他何か、ございあどうでしょう、ラジオとですね、災害ということで、ちょっと岩崎さん今回の、はい、逆にお聞きしたいんですけど、
はい
はい、災害の時 の, そのラジオ の, そのなん使命というか、
はい、
役目というか、今回、なんか気づいたこと何かありましたら教えていただきたいんですけど、
まあ、あの今回ですね、まあ、あのまずラジオ の, その役割というかですね、あのこのアットタウン上層という番組があってよかったというのが一番です、
うんうんうんうん、
やっぱりその、ね、もともとやっぱりそのラジオつくばというのはつくば、界隈、つくば大学からまあ20キロ圏の中での放送という形でやってるんですが、もともと鳩見さんとかあのこうお声掛けをさせていただいたときには、こういった災害時対策のために要は、近隣市町村との関連を作っておきましょうということで始まった番組なんです。まあ、それがだからなければいいなというふうに思いながらもですね、やっぱりあの実際こういうことが起きてしまったと。でこういったことが起きたときに何が、あったかというと、 この、災害 FM っていう形でですね、この、このラジオつくばというところが、うん、まあ、市の方から認可を受けまして、うんうん、増波をされてるんですね、うんうん、通常は10ワットで放送させていただいているところを、はい、最大で80ワットまで一応いただける許可の免許の方をいただいておりまして、はい、そうすると上層市が十分入る、なんかお気づきになりませんか、上層市にいてラジオつくばが入りやすくなったなっていう、
そうですね、入りやすくなりましたね、
はいはいはい、といったのもやっぱりその国の方から、はい、許可をいただいてという、まあ、現状が起こってるわけです、はい、そうすると私たち何が一番やりたかったかっていうと、もちろん上層市の話題ももちろんお届けしたかったですし、あと実は外国語ボランティアの方々も私たち用意してるんですね、うん、でポルトガル語をやっぱりこちらで収録させていただいて、うん、それも常時、放送を流させていただいてるんです。
そうなんですか、
はい、まあ、そういったこともですね、まあ、できてるその関係性を保ちたいというか作りたいがためにこの番組をやってるわけですので、まあ、いいのか悪いのかここで生かされてしまってるというかですね、はい、っていうところが、まあ、これが今後のやっぱりこうプラスに働くような形、はい、まあ、関係性を作れていければいいのかなというふうには考えてはいるんですけど、それを上層の方々がもっと知っていただきたいというのが本当のやっぱ思いです、うん、市民レベルというかお二人のようにこう、はい、なんて言うんでしょうね、こういったラジオをやってるんで皆さん聞いてくださいと、うん、でなかなか今オリジナルの電波は聞こえないので、うん、要はサイマルラジオインターネット FM で、まあ、インターネットラジオで聞いてくださいとっていうふうに、まあ、多分皆さんに広報されてるかと思うんですけど、はいはい、それが通常ラジオから入ってくる、まあ、クカラジオから入ってくるっていうのは、うんうん、すごく大きなことだと思いますので、まあ、そういった意味ではやっぱラジオとのその関係性というのはそこがポイントなんじゃないかなというふうに私は思いましたけど、はい、は
い、ね、今回私いろんな車乗りながらですね、各お店のその状況を把握しようと思いましてね、うちの店もちょっと被災を受けてますのでね、その時にねラジオがあってよかったなってつくづくそう思いました。でそれがね、大手のテレビ局だとかね、大手のラジオ局っていうのはね、東京だとか東北のその茨城もなんと震災を受けてるんだと、でこの情報が非常に欲しかったと、これが私の本音です。ですからやはりね、ラジオあってよかったな、そして乾電池もない、ラジオも、ホームセンターに行っても電気店に行ってもない、その時にですね、車のラジオの中からね、ラジオつくばさんのね放送を聞いてね、今こういう状態です、ああいう状態ですって聞くとね、あ、よかったよかったという、そんなような感じております、はい、どうですか、はい、
そうですね、やっぱり今までなんて言うんでしょう、情報を手に入れることに、うん、苦労したことがない、
うんうんうん、
でも今回こういうふうに、うん、情報を手に入れにくくなった時に、うん、あ、ラジオがあったんだ、
うん、
ラジオをつけると情報がもらえるんだっていうのを改めて、うん、情報、ラジオからの情報の価値ですね、うんうん、を感じるような、うん、まあ、そうですね、チャンスといいますか、まあ、機会、そういうきっかけになりました。
うんうん、
まあ、実際あれですよね、まあ、先ほどその大手局 そのテレビでありラジオでありというところがなかなかこう、もちろんこのローカルな情報を流さないで、やっと3月16日現段階で北浦大橋ですか、の崩落のニュースが初めて出たんです、うん、はい、なめ方並びに霞ヶ浦、はい、近辺に住んでらっしゃる方はこれはもう大事件だと思うんですよね、うんうんうん、それが表に出てこなかった、もちろん福島であり東海でありという、うん、はい、あとはその、宮城でありという、まあ、そういった、ところの被災もすごくも、はい、大変な状況だと思うんですが、ただそれを要は、大きな、局は、まあ、いいんです、それでいいんですけど、やっぱり私たちのようなそのローカル局がいかにこういったものの情報を流せて、でなおかつこの交通迂回をじゃあどうするとか、実際にこう被災を受けられている方がどうなってるとか、そういった話をやっぱりお伝えしていかなければいけないという、まあ、使命がありますので、はい、まあ、そういった部分ではやはりさっきおっしゃっていただいたように、うん、まあ、本当にさらなるというか、うん、必要性を感じているのは本当にもう身に染みているというかですね、と、うん、いう状況ではありますね。
こういう時だからこそみんなでね協力し合ってってことが大切だと思うんですね。その中で私ね、一つねまた感じたことがあったのはね、よく政治家がどうのこうのとか市役所の職員は仕事してないかとかっていうのは耳に入りますけどね、はい、今回の地震があった時にね、本当によくね、市会議員の先生やね、県会議員の先生、また市長さん、はい、市の職員さんが、ね、どれほどね骨折って協力しちゃってるか、はい、もう政党とか関係ない、
関係ないです、
本当にボランティアでね一生懸命ね励まし合ったりですね、運んだり手伝ってくれる姿見てね、これもねテレビやマスコミはね全然放送されてない、政党関係なくみんなが協力し合ってねやってるとこ、なぜ放送しないんですかね、これ。
まあ、なかなかね、こう多分いろんな、その力関係とかね、うん、やっぱり多分あるかと思うんですで、うん、あとはやっぱりなんて言うんでしょうね、表に出るのが下手ですよね、基本的に。まあ、こういうことやってますっていうことは別に言わなくてもいいと思って、うん、言わなくてもいいんですけど、うん、それがみんなの大きな力になってるんだっていうところの、うん、やっぱりこうアピールじゃないんですけど、うん、そういったものは絶対必要で、うん、なぜならばその人たちがその力を持ってますから、うん、その人たちが発信する情報というのは、うん、やっぱりみんなこう支援してされてる方々とか、うん、そういった方々いるじゃないですか、うん、そういった方々が協力し合って初めてこう市が動いてたり、うん、まあ、県が動いてたり町が動いてたりするわけですから、うん、そういったことをもっと言うべきですよね、うん、全体的にはね。で、あとさっきほど言いましたように、その政党関係なく、うん、皆さんその手を取り合ってるんだと、うん、っていうところをもう少しこう強調していかないと、うん、やっぱりいけなくて、うん、やっぱりでも今世の中というか、その、まあ、もう予算の問題も今ちょうどそういった時期にもなってるかと思いますけど、はい、じゃあ子ども手当がどうのこうのとか、うん、こっちがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、この国の復興するためにどうすればいいかっていうところを軸に考えていただかないとやっぱりいけないんじゃないかなっていうのは私もすごく思います。それがトップダウンでこう降りてきて、はい、結局は市であり町でありっていうところになってくるとは思いますけどね、うんうん、はい、本当にそう思います。
うん、私もね、今回これ初めて、皆さん初めてってことでね、はい、そうですよね、もう初めての体験でね、まあ、今後、うん、先行き不透明なんですけどもね、その時にね、やはりそのありがとうという言葉、うん、先ほどのボランティアの人からね、いや逆に今ね富倉さんが言った、ね、逆にありがとうって言われてね、気を使ってもらってありがとうって言われて、ね、それってありがとうっていうのはもしかしたら魔法の言葉なのかな、
うん、
そうですね、ありがとう。
僕はやっぱ鳩見さんからいただいてるそのメールの中にね、必ず結びの言葉で頑張りましょうというところの頑張りっていう、その顔に晴れるで頑張れっていうね、そこがやっぱりすごく印象的というか、やっぱり大事なことですよね。晴れ晴れとした顔でみんなでなんか頑張ろうっていう思いで多分つけられてる、まあ、造語ではあるかと思うんですけど、でもやっぱりそういった思いがやっぱり通じるかどうかというところ、また感じる側もやっぱりそういうふうに感じられるかどうかっていうところがやっぱすごく大事なところなので、はい、まあ、もちろん気持ちに余裕ゆとりを持ちながらというところもあるんでしょうけど、すごくなんていうんですかね、そういったのをこう情報発信をされているその情報創始であり、お二人でありというのは私本当に誇りに思うというか、このラジオやらせていただいて本当にありがたいなって。
いや、こちらこそ本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、
そしたら市議会の方ですとか、
はい、
県議会の方ですとかいろいろ活動されていて、でさらに先ほど伺ったら、ですね、常総市の水道課さんの方から、うん、次亜塩素酸っていうのがちょっと足りなくなってっていう、うん、告知をされたようなんですね。そしたらある会社さんが、うん、3社の方ですね、3社の方が、うん、ありますよ、自分のところありますのでっていうふうに、声をかけてくださったということなんですね。なので市議会の方、県議会の方だけではなく、もちろんいろいろな法人さんでもそういうふうなことで協力をしてくださってるっていうところが出てきているようです。で、合わせてこれからいろいろ災害のことで自分もボランティアしたい、もしくは何かちょっとのことでもやりたいなっていう方いらっしゃるかと思うんですね。でここで2つだけご案内をさせていただければと思うんですが、まず市民の方で、何かちょっと自分でもやりたいなっていう方、ぜひ社会福祉協議会の方にご連絡ください。こちらには災害ボランティア、こちらの会が立ち上がっておりますので、こういうことをお手伝いくださいということで連絡あるかと思います。なのでぜひご登録の方お願いいたします。連絡先が、社会福祉協議会の中にございます災害ボランティア
029-23-0297
ですね、はい、すみません、029-23-2233 029-23-2233、はい、こちらが、市内の方の お困りの方がを手伝うような形になります。続いてもう一つ、そうですね、すごく被害を受けている、東北の方の支援をしてみたい、したいという方、今実はですね、常総市の方で毛布を含めた支援物資を集めている方がいらっしゃいます。その送るものを今夜送るルートを確保できそうな、ようなんですね。なのでぜひこちらお願いいたします。本日7時から、本日の7時から8時半まで、こちらの物資の方をお持ちいただければ、支援の方に 回すことができる確保がルートの確保ができそうですということです、うん、時間が7時から8時半まで、 で場所ですが自分プロモーション株式会社さん、自分プロモーション株式会社さん、住所ですが三街道天満町とお読みするんですかね、
そうですね、
天満町、はい、1636-6、三街道天満町1636-6なっております。はい、
はい、ありがとうございます、本当にね、アットタウン上層、特別番組ということで今回の地震、からですね学んだこといろいろあると思います、でもですね、一人一人の、配慮、そして、こっちの幸いというか本当に、プラスに変えてですね、みんなで協力し合うということ、はい、そういうことがやっぱり、大切なのかなと思います、私もですね今回このなんていうんですか、ガソリンスタンドにねボランティアがこれ必要だっていうことはね、
はい、
これね、それとね、あとお店の方にうちもイオンだとかイトーヨーカドーさんの方に入ってるんですが、はい、その交通整理、順番守ってくださいとかね、十分足りてますとかね、
はい、
皆さんお水の方もね一人一本にしてくださいとかっていうその一言ですね、あとその看板作るのもやっぱ人手がいるんですね、
はい、
看板一つ整理、あと子どもさんが泣いたりする、あとトイレはどこですかって、そういうふうにご案内したり、はい、あとトイレ、そのショッピングセンターのトイレのトイレットペーパーがなくなれば走っていかなきゃいけない、はい、でも女性トイレには男は入れない、そうすると女性の職員を回すとか、はい、まあ、そういうような細かいようなことが私としてはいろいろ気づいたことです。
そうですね、はい、私はそうですね、今回の災害で、人の温かみ、
うん、
地域がやっぱり日頃から地域で声を掛け合って、コミュニケーションを取っていくっていうのは本当に重要だなっていうのを改めて感じました、
うん、
声をかけ合っていってで地震が起きた後にすぐ、そうですね、独居老人の方のところに伺って、大丈夫でしたかおばあちゃん、怪我なかったなんていう声を一言かけてくださるような活動をされている方も非常に多いようなので、まあ、この輪を災害が終わった後もずっと続けて声かけ1位、上層市で行きたいなっていうふうに本当思いました。
そうだね、地域密着型、私は商店街のお店を構えてますけどね、
はい、
大きいお店がね今回いろいろその被害を受けております、本当に大きな商業施設がしてますけど、まあ、比較的小さなお店がね被害小さく済んだということ、それですが常日頃からね隣近所に声をかけたりね、
はい、
そして隣近所の お店との付き合いとかしながらね本当地域コミュニティ、そしてみんなで協力し合ってね生活するということ、もう大型店でできない中小零細できることって言って何かなと思ったら小さな情報ですね、あそこに今ガソリンがあるよ、あそこにお水があるよ、あそこトイレしたよ、水が出るよとか、
はい、
そんなちょっとしたところで新しいねコミュニティのきっかけになればいいかなと思います。
はい、
はい、それではですね、お時間の方も、そろそろ終わりになりました、特別番組ということでね、はい、アットタウン上層、富倉さんと私鳩見でやってきました。また岩崎さん今日はどうも
ありがとうございました、ありがとうございます、
はい、いろんな形でねこれからもアットタウン上層、皆さんの身近な情報をですねこれからもやっていきたいと思っております、
はい、
4月にはまた、千姫祭り、ということで、たくさんの方がお見えになります、どうか、はい、くれぐれもですねお体ご自愛していただきまして、
はい、
頑張ってね、暮らしていきたいと思います。頑張っていきましょう。
そうですね、はい、頑張りましょう。
それでは皆さん、さようなら。